コリント人への手紙第23章の12節から終わりまでお読みしてみたいと思います。このような望みを持っているので私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人々が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。今日はキリスト教の最も大切なメッセージは主の御霊のお働き、御霊なる主のお働きということにあるのだということを覚えてお帰りいただければと思います。この前の箇所において私たち働き人は誰が推薦してくれるのだろうかと言った時にそれは教会の人たちなんだ、クリスチャンなんだ、牧会している老しているその人々こそその働き人の真実性というか神から立てられたということを証明してくれるところの推薦状なんだということを申し上げました。でもその人々なんだって言った時にとっても大切なことを言うそこまでは踏み込みませんでした。それはですね、人々を作り変えてくださる主の御霊の働きということです。ちょっと触れましたが今日はその点をさらに深く解き明かしていきたいと思います。実は3章の3節をご覧いただきますと、あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。ここにあなた方教会クリスチャンは生ける神の御霊によって書かれた、そういう推薦状である。別の言葉で言えばクリスチャンたちは生ける神の御霊によって作り変えられている、それだからこそ推薦状なんだと言っているわけです。最初の3節だけではありません。実は3章の6節をご覧いただきますと、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し御霊は生かすからです。御霊に使えるものである、お互いにクリスチャンたち働き人、そして御霊は生かすっていうお方なんだ。さらに8節をご覧いただきますと、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょうと。モーセの務めも栄光があるんだけれども御霊の務めが栄光があるのだ ということを言っています。クリスチャンが推薦状であるというその理由というか証拠というか実態というか、それは御霊の働きなんだということです。ある時私はですね、先生はペンテコステ派なんですかって聞かれたことがあります。ペンテコステ派なのか、ペンテコステ派って何かっていうと、聖霊の働きを強調する、御霊の働きを強調するグループで、私のお話を聞いて結構聖霊ということ御霊ということが出てくるので、あ、中澤先生はペンテコステ派なのか聖霊派なのかっていうふうに思われたらしいです。でも私はですね、決してペンテコステ派のように、あの聖霊のことをそれほど強調していません。それほど、御霊聖霊ということを発言しておりません。それでもある人たちから見ると、中澤先生は聖霊を大切にしているっていうふうに見られているんだ、光栄に思っていますけれど、しかしですね、私の本当の気持ちは、私はもっともっと聖霊について知り体験し、聖霊というお方を本当はもっと語らなければいけない、もっと経験しなければいけないし、もっと人々に経験するように、伝えなければいけないというふうに、ずっとずっといつも考えてきたものなのでございます。そして本当はペンテコステ派とか聖霊派とかカリスマ派とか、そんなことをクリスチャンにレッテルを貼るのはおかしいんだ、クリスチャンはみんな本当は聖霊派、ペンテコステ派、カリスマ派であって、本来クリスチャンみんな聖霊によって罪を認めたものであり、聖霊によってイエス様を示されたものであり、聖霊によって悔い改めて信仰を持つことができたものであり、今も聖霊によって生かされているものであり、聖霊のお導きなくしては実は信仰そのものがありえない。イエス様十字架にかかられただけではなかった、ペンテコステがあったっていうことを知ってくださいと言わなければならない。ペンテコステの日がなかったら十字架も実際にはわからなかった、キリストのクリスマスもわからなかった。聖霊が注がれた時に初めてイエス様がおいでになったことの意味も十字架の意味もわかるようになったんだ。聖霊が与えられたから教会が生まれたんだ。聖霊が与えられたから聖書も書かれたんだ。聖霊が与えられたからクリスチャンの信仰が継承されていって教会が出来上がってるんだ。聖霊の働きによって今日まで福音は語り継げられ、まあ福音が生かされ続けているっていうと変ですが、福音が効果を発揮しているというか、意味を持っているというか、そういうことなんだ。聖霊のお働きを考えないでキリストを考えたり福音を考えたり教会を考えたりすることは本来できないこと、ありえないことなんだということをとしても知っていただきたい、体験していただきたい。信仰ってそこにあるんだっていうことなんです。ただそう言うとですね、実はちょっと間違った方向で理解したり考える、そういうことがあるということなんです。聖霊というとですね、神様の霊であるからって今日も学ぶんですが、自由だから、だから、 歯止めが効かない、あるいは勝手なことをやってですね、で聖霊というふうに言ってしまうとね、もう聖霊であるか自分の肉の欲であるか考えであるか区別つきませんよね。そういう問題があってですね、やっぱり勝手なことを言う人が聖霊のこのお働きであるかのように言う人が常にいたわけですね。また言う危険性があるんです。で、そういうことを警戒するあまりというか、やっぱり注意するあまり聖霊ということを強調すると、どっかとんでもない方向に行ってしまうような、あるいはなんか気持ち悪いことを言うとかですね、それから聖霊っていうことを強調するときにはどうしても印と不思議とか超自然的なこととかを言って、法則に反することが聖霊のお働きのように感じますよね。あるいは人間の理性とか、あるいは常識とか通常の経験というものは聖霊のお働きではなくて、そういうものを超えたことがあったとき聖霊っていう言葉を使いがちですよね。そのためにですね、聖霊イコール人間の理性、あるいは人間の正常な感覚、あるいは通常の体験というものは聖霊の働きではなくて、まあ、人間に与えられたもの、でもそれを超えたものでが聖霊の働き、例えば威厳、あるいは癒しもですね、お医者さんが癒したっていうんじゃなくて直接的な癒し、あるいは何か奇跡、時計が動かなくなった、時計が動いたとかですね、死んだ人が蘇ったとか、障害を持って例えば足がちょっと短かったけれどもそれが伸びてきたとかね、普通になったとか、なんかそういう話、あるいは他の人は買った株は全部下がったけど自分が買った株だけは良かったとかね、それから通常だと絶対入れない学校にね、どういうわけか入ってしまった時は精霊の働きかね、何かよく分かりませんけども、あるいはあの人絶対私に結婚するって承諾してくれない話だったのにね、突然どういう気が変わったのか分かんないんだけども結婚してくれるようになったとかね、そういう話が起こったりですね、まあ人格の変革もね、通常こうの変わりようじゃなくて、まあ考えられないような大酒飲みがふたっとやまったとかね、なんかそういうことがあると聖霊の働きであるかのような多くの人印象を受けてしまうんです。そこで聖霊ということを強調することを教会の中では避けるようにして、そして聖霊と共に働く御言葉っていうことを教会の中で強調するようになったんです。まあ改革派系長老派系の教会では神の言葉と共に働く聖霊、あるいは聖霊は神の言葉に基づいて働かれるっていうことを言うようになりました。それは確かに一面真理なんです。聖霊は神の言葉を書かせて、そしてクリスチャンたちが一番大事な事柄を横に行かないようにガイドラインとしてお与えくださったという聖霊の大切なお働きがあったわけです。でも聖霊の働きは神の言葉を掲示するっていうことにとどめられてしまう、その中に閉じ込められてしまうとすれば、やっぱり本当のキリスト教だったのかどうかっていうことにはクエスチョンがありますね。私は改革派の神学というのはそういう意味でとっても大切だ、そこから外れるっていうことはまた問題がありますけれども、 そこにとどまっていながらそれが本当に豊かになるような精霊の働きがやっぱり必要なんだ。そうしないとやっぱり聖書の中に閉じ込められた神、あるいは信仰過剰に閉じ込められた神、もしくは神学に拘束されてしまっている神になってしまい、御霊の本当の自由なお働きっていうのが分からなくなってしまうんじゃないだろうかと思っております。この3章の前半でクリスチャンは御霊によって推薦状なんだよって言った後ですね、実は3章の12節からはその御霊の働きということを語るにあたってモーセの律法と対比しながら記しています。モーセは律法を与えられた人、そして民に与えた人、律法の仲介者として有名です。でユダヤ人はモーセの律法を神の啓示、神の教えとして、教わってきたわけです。でも使徒パウロはですね、実はモーセの律法を 読まれている時はモーセがちょうど覆いをかぶって話しているように、神様の輝きが隠されているんだ。出エジプト記の34章にモーセが神様とお話しするときは顔と顔と合わせてお会いしてるんですが、イスラエルの民のところに行って語るときには顔を覆ってベルをかぶってそしてイスラエルの民に語りかけたわけです。つまりモーセの律法、この律法の輝き、これはみんなが見るに耐えない。直接神様の輝きは皆さん見えないから、律法を語るときには覆いをかけてそしてモーセは語ったわけです。でそのことをですねパウロは非常に面白い引用の仕方というか利用の仕方をしまして、モーセの律法は神様の輝きっていうものを覆い隠しているんだというふうに、説明していくわけです。あのですねパウロが旧約聖書について語ったり、あるいは旧約聖書を用いたりするとき、私たちが言うような厳密な意味での言葉の使い方や例えの使い方などをしているわけではないっていうことなんです。これはイエス様も同じなんです。多分に一世紀の人々に語りかけているような言葉の解釈の仕方があり、例えの用い方があるということです。ここもですねパウロはあのモーセの経験をですね、実に興味深い形で一世紀のクリスチャンに対してちょっとニュアンスの違った用い方をしてたんです。モーセの律法、それはね神様の覆いがかかってるんだよ、ちょっと違いますよね。モーセの神様との輝きをそれを隠して言ったんだけれど、でもキリストの福音に比べるとモーセの律法は覆いがかかってるんだよと、こういう用い方をしているんです。これは一世紀の人たち、特にユダヤ教の世界ではですね、旧約聖書の用い方ってさまざまな用い方がありまして、いわゆる、アレゴリカルな比喩的な解釈というんですけれども、私たちから言うと純粋にピタッとくるような比喩的な解釈ではない解釈の仕方もたくさんあるんです。 イエス様の中にもあるんです。イエス様のいろんなね旧約聖書の用い方というのは結構アレゴリカル、比喩的な解釈だから、私は人間の中にはですね、私はどっちからというと科学的というか非常にこう理屈に合わないとこう気持ちが悪いと思ってねいる方のタイプの人間なんだけど、人の中にいますよね、結構ファンタジーが好きだとかね、なんかそういう、いろいろこう同じこと言うんでもちょっとこう例えがね、ピタッと来ないと私には思うけど、案外皆さん納得していると。私は若い説教者たちの話聞くとね、その例えがねちょこっとあの例えね、なんかこういう方面から考えるとちょっと変なんだけどな、フィーリングとしてはピタッと来てんだけども、で聞いてる皆さんね、あそうだよかったよねって思っちゃうんだけども、でもそうですね、よくよく考えてみると、あの例えこういう方向からいくと変なんだけどなってこう思うことがありますよね。でもとりあえず説教をするとかいろんなお話をするときにはコミュニケーションが取れればいいわけですよね。コミュニケーションが取れればいいから、ね、語る人と聞く人の間に同じような感覚であればねいいわけです。そうすると私はどちらかというとこうファンタジーの世界みたいなものをねこう言われてくるとこうどうしてもよくわからないって気持ちが残る。村上春樹のですね1984の世界と言って、で1984という9がね数字の9とクエスチョンの9なんでしょうかね、9は何なの9なのかよくわかりませんけども、その要するに1984という数字の1984は1984年なんですけど、1クエスチョンの984の世界があると、高速道路を降りてそしてねなんか1984の世界に入っていく、月が2つあるという世界ですよね、と僕にはどうしてもわからないのでですね、高速道路を降りて月が2つの世界が出てくるって何なんだろうかってね、でこうやって思って考えて、考えることいいことなんだけども、それどうしてもこうこだわっててなんかよくわかんないんだよねってこう思って、だから村上春樹を私はね嫌いだとは言わないけども、あんなに人気があるんだから何かあるんだろうけど、何か訴えるんだけど私にはねって思って、でもいいか500万部売れたっていうだけだから、ね、そうするとまあ1億1500万人は読んでないんだってこうね自分で思って、そしてね500万人の背景にはですね3000万人いるんだって思わないでね、なんかこう自分の中でそういう風にして、こう考えるところがあってですね、でも私の友人にもねなんか村上春樹の世界がすごい世界、いい世界ってね思ってんだよね、なんでノーベル賞もらわない方がいいけどなとかとか僕は思ってですね、いろいろこうあるんだけども、これはやっぱりですねその人がものを理解したり納得したりする時の論理があるわけですよね。でその論理というものがやっぱり非常に数学的というか科学的というか常識的というかね、でも一世紀から始まって今日まで人間って常にそうだったわけじゃない、特に芸術の世界とかねなんかになったらそれこそそういうことを超えてますよね。私などはバッハの音楽がいいって言われてですね、これはいいな、いい音楽なんだと思うとして一生懸命頑張ってるわけですけど、よくわかんないんですよね。で、教会の高須さんという人がですね、このバッハの音楽を最初にね、10分か15分説明してくれて、そしてその曲を聴かせてくれるとですね、ああ、そうなんだと。ね、上から下までね、 これ全部音階が使われてるってことはね、前作や宇宙を表すとかね、トントントンと来るときは十字架を表すとかね、もう忘れてしまいましたけど、そういうふうにバッハは作ったんですって言われてですね、そういうふうに聞くとなるほどな、すごいなってこう思うんだけど、多分多くの人はその解説いらないんだろうと思うんです。でその解説は感じる人もいるし感じない人もいるだろうけれども、感じても感じなくてもそれはすごい世界なんだと思います。そして教わればさらにバッハを理解し好きになる、感じる人がそうなんだと思います。そういう意味では私はやっぱりそういうことの感性はないわけですよね。本当にないわけなんです。だから、まあそれでもね、日本の歌みたいな昔の歌歌うと涙が出てきたりしますから、必ずしも音楽をそう思わないわけでもないんだろうと思うんだけれども、あるいは味の世界でも同じですよね。本当にそれはこだわる、私は味にあの味をよく知るっていうことはね、すごく素晴らしいことだと思うけどね、そういう世界っていうのはいずれもですね、不幸な世界でもあると思ってるんです。やっぱ美味しいって気がつくことはまずいって気がつくことですよね。でね、美味しいものばっかり食べてもいいんだけど、やっぱまずい時もありますよね。冷えた時もありますよね。で、温かい時に美味しいってね、温かい時に食べると美味しいって僕はそう思うんです、やっぱり言われて。でもね、冷たい時食べてもね、私などはそうあの美味しくないとは思わないんですよ。やっぱ美味しいんですよね。でも言われれば温かい時が美味しいの方が美味しいなとかね。で、そういうやっぱり世界は人間に与えられているすごい能力だと思います。そういうことがない人がいるんだっていうことをいてもね、不思議ではない。それと同じようにものすごくね、ワインが何年産でどういうことかっていうことをね、なんか全部こう分かってしまうようなところまでね、味に、この見極めるような人もいるんだっていうことですよね。だから何がいいかっていうことは分からない。私は物事を判断するとき、説得するとき、納得するとき、その人の必ず論理があって、でパウロとあるいはイエス様と私とは結構違う。で、違うからね、彼らが間違ってんじゃなくて、一世紀の人々にコミュニケーションが取れたっていうことが大事なんです。パウロはですね、この覆いがかぶさってるということで何言いたかったのか。ユダヤ教ダメなんだ、モーセの律法終わりなんだ、それはもう覆いをかぶさったものでね、輝きはないんだ、見るべきものが見れないんだ、神の栄光は実はモーセの律法では見えないんだ、覆いがかぶさっちゃってるんだ。実際モーセの律法を朗読されるとですね、律法を行わなきゃなんないわけですよ。律法を行えないんですよ。したがって神の輝きが現れるんじゃなくて、神の怒りが映し出されてくるんですよね。律法は見えなくなってくる、神様を見えなくなってくる。そこには自由がないし、喜びがないし、神が受け入れてくださることもなければ、神様との本当に生きた交わりもなければ、神様の祝福もないというのが、実はここでモーセが言いたかったことなんです。13節見ると、モーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたもので取り除けられてはいません。もうモーセの律法を読まれたら覆いがかかっちゃってるんです。パウロはこのことを言うとき、自分がユダヤ教徒で、モーセの律法こそ神の啓示であり、 神様が与えた契約というのはあのモーセの十戒でありモーセの律法であるということを真正面から信じており、そしてそれを行うにあたっては一つも欠けてはいけないと思ったパリサイ派の自分は、門下生だ、こう言ったわけです。だから彼はイエスに出会う前はまでは文字通りこのユダヤ教徒だったんです。おそらく彼はラビの資格を持っていた、ガマリエルの門下生だというふうに言った時、当時の最大のラビの一人がガマリエルだったんです。今日までユダヤ教の中ではこのパウロ、サウロの恩師はユダヤ教のラビの中で最大のラビとして名前が実際聖書以外にも上がってるんです。パウロの証言以外もあるんです。ということはモーセ、あ、ごめんなさい、パウロはユダヤ教の最大のラビになり得た人物だったと思います。でも彼が30年前後でしょうね、おそらくまだラビでなかったのかもしれない。ラビは30からですから。そのモーセが実はユダヤ教のラビではなくて、彼はキリスト教と迫害してとんでもないと思っていたイエスを信じる人たちの宗教体験を行うわけです。それはダマスコの途上でイエスに出会う、彼にとってはイエスに出会ったということはもうどうしようもない体験ですよね。サウルよ、サウルよ、なぜあなたは私を迫害するのか。サウロは、後のパウロはイエスに出会った時イエス様を迫害したわけじゃなかったんだけど、そうか、イエスを信じる者たちを迫害した、教会を迫害しているっていうことはイエスを迫害していることなんだっていうことが、まあ、示されてきて、で彼は2年間にわたってアラビアに退いたって書いてあるんです。謎の2年間なんです。パウロは何をしていたのか、パウロ自ら何にも書いていません。ただアラノに退いたって書いているんです。まあこれは私の推測で、多分多くの人の推測でもあるから当たってると思いますが、多分この2年間の間にパウロはイエスと律法の関係のこれまで信じてきたこと、考えてきたことの変化を調整する必要があったんじゃないかと思います。私は彼に教えることのできる人はいなかったと思います。本当にラビの中でパウロほどの人が人を教えてくれた旧約聖書の理解の仕方、イエスとの出会いっていうこと、その意味で、キリスト教はいつ始まったのか、もちろんペンテコステの日であったんですが、私はユダヤ教旧約聖書との整合性を取り、ユダヤ人社会にもかつ異邦人社会にも本当の意味で宣教に理論武装できた人物、それがパウロだったと思います。もちろん十二使徒もペテロを中心としたエルサレム教会も、あるいはアンテオ家の教会も、確かにキリスト教を聖霊によって理解し、そして深みにまでだんだん行くんですけれども、やっぱり新約聖書を見てイエス・キリストのあの十字架、救い、恵みっていうものをこれほどまでに明らかにした人物はパウロ以外にはなかった。無論ペテロも手紙を書いた、ヨハネも書いた、そしてヨハネによる福音書も深いものがある。でもイエスを本当の意味で捉え直し、理解し直し、地上のイエスを明らかに描くようになっていく。十二使徒たちは直接にイエスと出会い、 イエスと深い交わり体験をしていくんだけれども、それがどういうことだったのかっていうこと、ペンテコステにおいて私はほとんどが解明されたと思います。でもそれが一世紀の人々にさらに理論的に体系化されて、神学的にと言ったらいいかもしれないけど、人間の理性的にまとめられていくのはパウロを待つ以外になかったと思います。ヨハネがどれだけ愛を説いても、ペテロがさまざまなイエス様から来るところの解き明かしをしたとしても、やっぱりパウロはユダヤ教の世界が暗黒の世界で覆いがかけられていた、イエスによって明らかにされた福音、それは御霊によるんだ、イエスに向いた時に与えられるものなんだということを伝えていくのはパウロの大きな功績だったと思います。続けて読んでみたいと思います。15節、かえって今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっている。モーセの書が朗読されても光は輝かないって言うんです。これはパウロがユダヤ教徒として生きてきた時の実体験なんです。だから彼はキリストを知った時、これまで自分が持っていたもの、与えられたもの、それはフンドのようなものだった、キリストを知ることの素晴らしさ、それはもうね、これまでのものは全て無意味なものであるどころか、むしろ邪魔なもの、捨てるべきもの、遠ざけるべきものだというのに考えたのです。16節が実は重要なところです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれる。実はこの律法の覆いを取り除けた方、14節にキリストによって取り除かれるものだ。イエス・キリストはあのモーセの律法を取り除いたんだ。だから律法を取り除いたのは主である。人が主に向くならその覆いは取り除かれる。キリストに向くならもうモーセの律法は無意味なもの、覆いが取り除かれて、それで覆いが取り除かれて意味が出てくるんです。律法はどういう意味があるのか。キリストに導く養育係、人が罪を知る手段である。神の前に罪人であるということを自覚させられて打ちのめさせられるということが必要なんだということなんです。神がおられ神を認めて歩むということができない人間の姿。17節、主は御霊です。そして主の御霊であるところに自由があります。実はキリストが覆いを取り除けてくださるんですけれども、先ほど申し上げたようにこのクリスチャンの体験、信仰においては御霊というのが主導権を持ってくることがここで明らかにされます。主は御霊です。で、人が主に向くときその覆いは取り除かれるのですっていうんですけれども、この主というのは誰を指しているのかっていうことで当然議論が出てきます。で、これまで読んでいた範囲だとキリストであるように見えるんですよね。キリストによって取り除かれる。で、16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるって言って、この主っていうのはおそらくキリストじゃないでしょうかね。御霊にっていうのはちょっと唐突だと思うんです。やっぱりキリストにと思うんですが、17節でその主は御霊です。そして主の御霊のあるところに自由がある。で、主は御霊、主の御霊とこうなかなか分かりにくい 論理的にはちょっと説明しにくい。この辺が私は三位一体の奥義なんだと思います。キリストに向くならっていうことはやっぱり主に向くことであり、御霊に向くことであり、御霊はキリストの御霊なのでありと、この辺がちょっと曖昧ですけども、やっぱりキリストと御霊の三位一体の関わりを背景に読むとき、一番何でもぴったりきますよね。裏返せば三位一体の教理というのはそうやってぴったりくるから出来上がってきた教理なんです。ここがね、多くの場合間違っちゃってるんです。つまりね、こういう聖句をこういう聖句からかけ離れして、三位一体をこう言葉でもってきれいに表現しようとしますよね。そうすると確かに三位一体とはこうこうこうですって言えるんだけども、でもどうもそんなにきれいにね、神様を合理的に知識で説明しきれてしまうものなのかどうか。ここでパウロがやってるのはね、書に向くときに多い取り除かれるんですよ。キリストに向いたときにね、キリスト取り除けてくださるんだから、キリストに向いたら、でもその主はキリストであるだけでなくて、主は御霊なんです、神の霊なんです。旧約聖書にもたくさん神の霊が出てくるんです。エホバの霊と言いましょうか、ヤーウェの霊っていうのが出てくるんです。でも明らかにパウロが言うところの御霊という概念は、旧約聖書の主の霊っていうものよりははるかに違った内容も含まれている。あのエホバの証人が言う聖霊、御霊というのは神の力であるという理解ね、私はそういう理解もね、あながち間違ってるわけじゃないと思ってるんです。含まれちゃうんです。でも神の霊と力だとだけ理解しているととっても違う。神様の力だ、力だから我々に影響力を及ぼすわけですよね、神様の影響力。でもここはですね、主の御霊にあるところに自由があります。もっと私たちは神の力のあるところに自由があります。力の中にはね、あまり自由ってないんです。やっぱり豊かな人格の中に自由があるわけです。そして私たちは皆顔の老いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。ここに主と同じ形に変えられていくって、主っていうのはどうでしょうか、誰だと思います。主と同じ形に変えられていく、栄光から栄光へと、キリストでしょうね。でも同じ姿に変えられていくので、これはまさに御霊なる主の働きによりますと。この主は誰でしょうか。もちろん御霊ですよね。御霊なる主の働きに、で栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていく主はキリストなんですよ。お分かりいただけたでしょうか。主という言葉をブリッジにして、キリストと御霊が両方が結びつけられていること。そして主という言葉は時にキリストに対しても御霊に対しても使われているということ。だからキリストと同じような存在であるということ。ここは三位一体を背景にして初めてよく理解できるということをお分かりいただけたでしょうか。で、私は新約聖書は後4世紀5世紀に出てくるような三位一体の聖霊というね、神学的表現っていうか整理の仕方にまで新約聖書は 十分に表現しているわけではないってことは知ってください。私たちも勉強しましたよね。2世紀100年代の三位一体論というのは、いわゆる存在論的な三位一体論よりはもうちょっと機能的な、あのエコノミックトリニティ、トリニティっていうね、あのエコノミーって言ったら経済的みたいな感じでですね、あるいは、エコノミックっていうとねちょっと違ったニュアンスがあるんですけど、オイコノモスっていう言葉、エコノミーってオイコノモス、オイコノモスって何かって言ったら神様のご計輪っていう考え方ですね。神様が全てのことを導き支配しておられる、そういうオイコノモスの中において三位一体論が論じられたっていうのが2世紀だったっていうこと、これ勉強したの覚えてます？まあ忘れたら思い出していてください。でやっぱり2世紀の三位一体論っていうのはですね、存在論的な三位一体論じゃなかったんです。エクジステンシャルとかね、あのそういう三位一体論じゃない。4世紀5世紀になると神の実質は一つだけれど威嚇には異なっておりてとか、そういういろんな議論が出てきたということなんです。2世紀においてはもっともっとあの素朴な三位一体論で、で新約聖書の三位一体論というのはやっぱりオイコノミックな三位一体論に近いものなんです。オイコノミックなものでさえもすでに理論としてかなり整然としていく2世紀のね三位一体論というのはそういうものなんです。一世紀はね、このところに書いてあるようにキリストと御霊がほとんど区別できない、同一同格に語られていながら実態はまだ漠然としている。私は信仰の本質ってね、やっぱり新約聖書に書いていくってことはとっても大事なんだ。決して5世紀の神学、アウグスティヌスをはじめとする5世紀の神学を否定するのではなくて、それを突破口にしながらもっともっと新約聖書を自由に深く流動的にダイナミックに理解する三位一体論とか救いというとか信仰体験があった方がいい。でここもですね、御霊なる神様が私たちをキリストと同じように変えてくださるのだ。ローマ人への手紙8章にはですね、私たちをあらかじめ選んでくださり定めてくださる、でキリストと同じようにね姿に変えていく、長子に似せて作られていく。キリストは私たちを兄弟と呼ぶふさわしいものとしてください。クリスチャンって一体誰なのか、どういう人物なのか、私はキリストに似たものになっていく、それが聖霊によるお働きなんだっていうことです。皆さんは誰を目標にクリスチャン生活を送っているでしょうか。まあ大抵ですね、目に見える人がやっぱりいるんですよね。私もキリストっていうのはあまりにも分かりませんよね。そして神様ですよね、ほど遠いですよね。だからキリストじゃなくて私にとってはまあとりあえずこの先生みたいなのあるんですよね。尊敬したり憧れたりしている。でも御霊なる神様は我々を主に向かう、キリストに向かわしている、キリストと同じ姿に変えてください。キリストってどんな方だったんでしょうかね。一言で言えばどんな方なんでしょう。私は神様だから従いなさいって言ってきたんでしょうかね。なんでマグデに生まれたんでしょうかね。なんでベツレヘムの片田舎に生まれたんでしょうか。あの イランの国というか遠い国の東の国の博士たちはエルサレムのヘロデ家の王宮を訪れたんですよね。ユダヤの王様が生まれたって言うなら絶対ヘロデの王宮に生まれたはずだと思ってやってきたわけです。でもここじゃない、調べてみたらベツレヘムだ。ベツレヘムに行くわけです。ベツレヘムってエルサレムの王宮とは違って本当に片田舎だった。人口が500人という人もいれば2000人という人もいるけれど、まあだいたいそんな小さな村だったわけです。イエスが生まれたのは馬小屋であった、貝場桶であった。何を意味してんでしょうね。誰も町の人は受け入れなかったって言ってるんです。そしてイエスは30年のご生涯何にも書いてないんです。2世紀にキリストのね外伝があって、少年時代ね、すごく影響を与えたとかね、奇跡を行ったとかね、いろんな話いっぱい書いてあるんです。でやっぱりね、英雄は小さい時から変わってないと困るじゃないですか。でもね、マリアのもとに生まれて育てられて大工になったんでしょうね、多分普通だと。そして30歳になってバプテスマのヨハネのもとで洗礼を受けて罪人になってね、聖霊がどのようにかやって地上で歩まれたんだけども、確かに12人に対して主であり自然界を支配しておられたり素晴らしいメッセージに説かれたんだけども、でもイエス様がこの地上で歩まれた生涯ってどんな歩みだったんでしょうかね。王にしようとしたらやっぱり逃れてきますよね、隠れますよね。で十字架でやっぱり人々に捨てられていく罪人そのものですよね。弟子たちにももう呆れられて捨てられていくし、ね、民衆にも捨てられていくしね、十字架にかかってその生涯っていうのは見るべき麗しき姿なくってイザヤが言ったけども、イエスって本当のところどんな方なんだろうか。確かに復活されて天に上げられて私たちのために今も取りなして栄光の主であり大祭司の主であるんだけれども、神の右に座しておられる支配者なんだけど、でも主と同じ姿に変えられていくって言った時、御霊が私たちにね、あの天におられて大祭司である支配者であるイエスに私たちを変えていくのだろうか。私は多分違うと思うんです。フィリピ書の2章にはキリストは私たちと同じようになられた、私のように低くされた、で神様が結果として高く引き上げてくださったんです。だからその結果を我々がね求めて真似ていくんじゃないと思うんです。結果は神様がしてくださることで、我々は主と同じ姿に変えられていくというのは、私は結局しもべになることだと。イエス様言われましたよね、あのこの世の中では権力ある者たちは人を支配する、人に仕えられたい、でも仕える者になりなさいって言われましたよね。私の国においてはそうであっちゃならないんだ、この世とは生き方論理倫理が違うんだ。私は偉大な人って誰なんだろうかって思ったら、やっぱり使える人。しかもね、非常に不思議なことを最近感じるんだけど、使えられる人は結局支配しますね。使えるっている人が支配する、この世においても。やっぱり使える人はクリスチャンの世界の中ではね、やっぱり使える人って本当に尊敬されますね。いわゆるその人のための名誉の尊敬じゃなくて、我々の中にその素晴らしさはやっぱりよくわかるんですよ。使 使える人にやっぱ聞こうと思いますよね。本当に使える人には私利私欲をね、結局みんな自分のね名誉と自分の評判とかね、自己目的自己実現のために生きている。でもその人が無になっていくとき、無になろうとしているとき、無であることが分かるとき、あの人の言うこと聞かなきゃやっぱりね、そうなりますよね。人は自分のために生きる人の話は聞きたくないんですよ。他の人のために本当に生きている人の話は聞くんですよね。そういう意味では神様がしてくださることを教会の中は起こるんだろうと思います。それはそうですよね。でもそれは結果論なんです。私たちは他の人のことに喜んでね、その人が生かされていく、用いられていく、神様の栄光を表していく、それを喜びとしていく、それが御霊の働きなんですよ。カリスマ運動の大きな問題点は、御霊が働いたらね、自分が用いられてるってことがとっても脚光を浴びてくる。それは違う、キリストの姿に似ていない。用いられる人っていうのはやっぱり私は常に誘惑というか失敗があると思います。それは自分が何者かであるかのように考えてしまうということです。パウロはそこの前のところでね、私たちが何者かなんではない、御霊が働いてくださることなんだっていうことを言っています。それこそ私たちが必要なことなんですね。誤説に何事かを自分のしたことと考える資格は私たち自身にあるというのではありません。私たちはね、何かをしたっていうことはないんです。御霊の働きなんです。だから聖霊の働きに委ねる、聖霊の働きに人々を導いていく、キリストに向けていく、これ信仰の本質なんです。私はここが教会の中ではっきりしていかない限り、教会が組織があったり人間があったり、いろんなことが目立ちすぎてね、やっぱり神様が期待しているクリスチャンの歩みは共同体じゃないんじゃないかなと思うんですよね。ぜひこのことを深く考えていただきたいと思います。エホバの組織とね、エホバの在り方を批判することは簡単なんだけれど、でも同じようなことをもしかしたら私たちも、ね、まあ、聖書に基づいているだけで良さそうには見えるけど、でも根っこはやっぱり自分中心ということだったら、どれだけ違うのかなっていうことは考えなきゃいけませんよね。しばらく黙としましょうか。Thank you.